Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れるんですよ。Amazon でのお取り扱いも始まりました。Amazon のページに入っていただいて、ひらめくカードで検索していただくと、ページ出てきますのでね、ぜひぜひご覧ください。と言っている間に1枚なんですが、今日は火の家族のお母さんのカードが出てきましたよ。このね、火の家族っていうのはとっても行動力のある情熱的な家族なんですが、そこを守ってるお母さんなんですね。このお母さんもやるときはやるというね、あの覚悟と行動力と情熱のある、おおらかな女性なんですけれども、女の人でもねやっぱりここっと決めた時にはしっかり歩いていく、あのやるときはやるっていうその覚悟ってとっても大事な時ってありますよね。今日は自分のね大事にしたいことっていうのにこう気持ちを定めて覚悟を決める、そんな一日にしてもいいかもしれませんね。ひらめくカードの各種講座を提供しています。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。今日の一枚は火の母でした。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストをご紹介いたします。親と子の支援をなさっている井上和恵さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今和恵さんの活動なんですけれども、親と子の支援っていうのは具体的にはどんなことなさってるんですか？
世間ではベビーシッターとか、家事代行とかって言われてますけども、はい、結果的にあの親も子も両方支援をしないと成り立たない仕事なので、それをあの、たくさんのスタッフさんで、各地域で支援をさせていただいています。でその中で最近あの職場復帰をされるママたちのセミナーとか、あの講座とかも持たせていただいて、職場復帰するとこんな困難があるけど、この会社に行くとこんな楽しいこともあるんだよとか、先輩のママたちが助けてくれるんだよとか、あとは私たちのようなその支援サービスも 上手に使いながら楽しく仕事をしていけたらなっていうふうに思ってもらえるようなあのお仕事を。
なるほどね、
提供しています、
やっぱりこの先のねその女性の力を生かすという意味でも、
う
ん
そうですね、
やっぱりこう親と子の支援っていう、 こうイメージとしてねそのお家にいる間にっていうだけではない、
う
ん、もう少し広げたところの支援をされてると。そうそう今各地っておっしゃいましたけどもあちらこちらでやってらっしゃるんですか、
は
い
関西全域、まあ、和歌山はちょっと無理なんですけど、はい、大体関西全域と、
はい
名古屋市、あと東京都内その近隣ですね、
うんうんはい、
そこで活動をさせていただいてます。
あじゃあもう結構もう三大都市というかね、
う
ん、拠点はしっかりとあるわけなんですね、
はい、
いやそれ本当に助かるお母さん方がたくさんいらっしゃると思いますけどどうやって探したらいいですか検索
あの株式会社ラビー、う
んラビ
で探していただいたら分かるんですが、はいパソコンのラビのラビで、
パソコンのラビ、
うんうん、
あラビっていうパソコンがありましたっけごめんなさい
それを探してい、うん、いただくとあのスペルが一緒でその後ろに1、あの数字の1をつけていただくと、
はい、
あのラビ1になるので、それで検索していただくと会社 の、うん、あのホームページが出てきますの です、
ね
そこから見ていただくと分かりやすいと思います。
分かりました。じゃあそれでねあの親と子の支援ということで、はい探していただければと思うんですけれども、はい和江さんそういうふうにねすごく精力的に活動なさっているわけなんですが、
はい、
どんなピンチの物語がありましたか。
すっごい昔の話なんですけど、
う
ん私10代で結婚をしまして、
うん、そうだったんですね。
で、まあ、10代って本当に高校を卒業してすぐ結婚しちゃったので、
う
ん何が何だか分かんないうちにママになって、子供たちが2人できたんですけども、うんその中で仕事もしながら、要するに家業も手伝いながら、育児をするってことで、いろいろとつまずきがありまして、でやはりその時に家政婦さんを頼んだりとか、シッターさんを頼んだりしたんですけども、なかなかその当時いい方がいらっしゃらなかったのと、国の制度がきちんと整備されてなかったこともあって、泣くような思いもたくさんしまして、で、まあ、ある会社にずっと勤めてたんですけども、やはり子供が病気になったり、
うん、
なんかあるとやっぱり休まなきゃいけないので、
そうですよね、
昔はやはりそこまで女性支援っていうのがなかなかなかったところで、はい会社を辞めざるを得なかったんですね。
そうだったんだ。
で辞めてどうしようって言ってるところに離婚っていう問題が発生しまして、結果的にシングルマザーになったんですけども、じゃあ子供2人抱えてどうやって生活するのっていうと、たちまち生活費なんだかんだと結構いるんですけども、その中でじゃあどうやって生きていこうって悩んだ時に、まさに上の、上の子ではなくて下の子が長期入院になっちゃって、じゃあ上の子誰に見てもらうのっていうことになりまして、親族が私の場合いないので、
そうなんですね。
そうすると誰が見るかっていうことになって、シッターさんをお願いしたりとか、家政婦さんを頼んだりとかってしたんですけど、やっぱり収入との差が追いつかなかったりしたので、
かかりそうですよね、
結構金額かかったので。
そうですよね。
でそこでたまたま知り合いの方、今の社長さんなんですけど、声をかけてくださって、そういうベビーシッターとか、家事をする人を、まあ、要するにママとパパの支援をする人を、探してると、で立ち上げに手伝ってくれって言われたんですね。でっていうような感じだったんですけど、そんな自信もないし怖いし、で我が子でさえすごい怖い思いをして育ててたのに、他人の子なんてってやっぱり思ってんですよね。でその前にいろんなことがあったので、ちょっとなっていうような感じで、お断りを一旦したんですけども、ただ私ができることって何、っていうところがあって、で本当に1年ぐらい、子供が1年ぐらい入院してたので、
そんなに長いこと入院されてたんですか。
でその間やっぱりいろいろ考えて考えて、でも その生活がギリギリになってきて、うん、そのみんなは国の補助を受ければいいとかって簡単に言うんですけど、はい、その補助を受けてしまうと、なんかそれが当たり前みたいになってしまうのが私の中でなんかストップがかかってて、
あ、それは踏ん張りたかったんですね、
もう意地で離婚した分意地でなんとかしてやるみたいな、
あ、そうか、そうか、
そういうところがあったんで、まあ、頑張ってきたみたいなところがあったんですよ、ただなんか、そこで、その今の社長に出会って、
はい、
この1年間もやもやもやもやしながら、考え抜いて、じゃあやってもいいかなみたいなところに来たんですけどね。
なんかね、その10代で結婚されたっていうところだから、まだそのもやもやしてっていう時もまだだいぶ若かったわけですよね。そうです、
まだ22、23、
ねえ、本当になんかそのなんかさらっと言われたけどなんかスタートがすごい早いからですよね。
そうなんです、
そう、22、23、なんか自分がね、22、23の時何してたかなとかって今いろいろ考えてしまいましたけれど、それはもう本当に、まあ、想像できないようなこう、ね、お子さんが2人いて、ね、で稼いで、
そう、稼いで
やっていかなきゃいけないんですもんね。
やっていかなきゃいけない、でも家賃でみんな消えていく、
そりゃそうですよね、
でもそれでも、まあ、なんとかギリギリの生活、贅沢できなかったけど、まず、主人と、元主人といるよりはいいかな、みたいな。
そうなんだ、そちらをね選ばれたわけですもんね、
それがまあ自分のためにもなるのかなっていうところがあって、今があるんですけどね。
これはでも本当にすごいですよね。
すごい決断でした、
ね、本当にね、
決断するまで1年以上かかって、準備するのに1年以上かかって、結果、まあ、いろいろあって、まあ、離婚はできたんですけどね、
本当にその10代のっていうねところがすごくなんかすごいなと思って、行動力、決断力、ね、
10代だからこそできたかもしれない、
なるほどね、あ、
今だったら計算しちゃったかもしれない、
あ、なるほど、そういう一面もあるかな、まあ、真っ直ぐな気持ちというか自分のね、自分に嘘をつけなくってっていうところがあったのかもしれませんけれど、そういうところで、
そうなんです、
すごいなんて言うんですか
すごい、ね、重たいでしょ、
いや重たいとかそんなんじゃないんだけれど、その自分の本当に10代の頃とかを考えると何にもね何にも考えてなかったようなそんな気がしますけれど、すごいいろんなことを乗り越えてというか、まあ、行動力がすごいですよね、
そうなんでしょうかね、ただまあだから40になった時にはもう自由、
なるほど、
すべて自由、
自由も時間も、
時間も
お子さんもね、今もうだいぶ大きいです、
もうはるかに成人してまして、
ですよね、
もう自由で、若くして自由にさせていただいたんで、とってもね、その分、今が、あの別な親の支援の方に逆に回って、自分が辛かったこと、いっぱいあったんで、なんとかみたいな、
そうですよね、全部それがね、本当にね、でもなんだろうな、そういうとこにこう、覚悟みたいなものをね、和江さんの覚悟みたいなものを感じるわけなんですが、今日一曲持ってきてくださってるんですが、どういうふうな感じで選んでいただきましたか、はい、
シルクドソレイユのノックタウンっていうのがありまして、たまたま東京のディズニーランド、もう今はもう閉鎖しちゃってるんですけども、シルク・ド・ソレイユの、は
い、やってたんですね、ディズニーランドで、
でそこでやってた時に、生まれて初めてそういうものを見て、涙が出たんですよ、でなんかすっごく新鮮で、今までの、辛かったこととか、もう悲しいっていうよりもなんか全てがすっきりっていう感じで、なんか涙流しながら帰った記憶があるんです、で思わず CD 買っちゃったみたいな、
あ、そうなんだ、
その中の一曲なんですけども、
はい、ではね、皆さんにもお聞きいただきましょう、シルクドソレイユでノクターン、
thank you.
FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日は井上和恵さんにお越しいただいています。さて前半ではその親子支援の事業立ち上げというところでお声かけいただいて悩んでたというところなんですが、それからどんなふうにお話続きますか。
でその後ちょっとしばらく2年ぐらい考えさせていただきまして、結果すごい条件が良かったんです。子供が病気の時は休んでもいい、
はい、
で料理作りたかったら途中で帰ってもいい、
あそう、
で学校 の, 行事があったら出席してもいい、
はい、
だから自由に仕事してもいい、ただし、やることはやってくれた、
なるほど、
だからその分自由な時間をあげましょうということで、まあ、今流行りの福利厚生の、とてもとても流行り版の充実をした会社ということが分かって、じゃあ一緒に立ち上げませんかということになったので、まあ、子供抱えながらできるっていうことがすっごい魅力で、
大事ですよね、
頑張ろうと思って、でやることに決めました、
やっぱりお母さんがそのどこかに勤めるってなった時って、その今おっしゃったことって全部すごく気にかかるところですよね。
そうなんです。
やっぱり拘束されるっていうね、お勤めっていうのは、
だから家のこともしながら、子供のこともしながらやってもいいよって言ってくれたのが、もう一番のきっかけでした。でその後本当にもう立ち上げて20年以上なるんですけども、それがどんどんどんどん大きくなってきて、今は職場に復帰されるママたちとか、最近イクメン流行ってますので、パパたち の, その個人的な支援も会社の方が、支援をするようになったりとか、会社自体が考え方を変えてきて、その支援策っていうことで、相談をいただいてセミナーをしたりとか、
講
習をしたりとか、やめないでいてほしい、いつまでも長続きしてほしい会社に、会社側が気持ちを変えようとしてるんですね。
なるほどね。
でその支援のためにどうしたらいいかっていうのも私たちの手助けで、仕組みを変えていくっていうようなことを今やっています。
なるほど。だから両面ですね、その実際の親子さんと、あとそっちを受け入れてくれる会社の方の意識の変革っていうところで、でも時代が
もう全然20年前とはすごい違います。
ですよね、変わってきてるんです ね, ね
20年後に出産してたら、多分そんな、恵まれたところで出産してたんだと思うんですけども、20年前はなかったですね。
そうですよね、本当にね、なんかでもそこを超えてきたからこそ、そこのね、大事さっていうのが本当に身に染みて感じられるわけですよね。
だからどうやって支援してもいいかっていうこともよくわかりますし、何が必要か、何が必要じゃないか、でどこの場面で手伝いをしなきゃいけないかっていうことを、人事の方とか、ご本人さんとお話しして、本当に家族円満に、ここは気を抜いていいよとか、ここは頑張らなきゃねっていうところを支えつつやってはいるんですけどね。
やっぱり和恵さんがね、そのずっとご自身が本当に乗り越えてこられたっていうのは、もう生の声ですからね。
もう完璧生です。
生の声ですよね。なんかせっかくこういろいろ考えてくださったとしても、男の人の視点とやっぱりお母さんママの視点っていうのはやっぱりちょっとズレがあったりとかね。
ズレがありますよね。あと生まれ育ちも、ズレがあったりとか、最近国際結婚される方も多いので、お国柄もあったりとか、
そうなんだ、
そうをちゃんと、お話を聞きながら、会社の方にも伝え、ご本人たちも、お話をし、なんかカウンセラーの方にまで、
なるほどね、
どっちにしても手が伸びちゃったみたいなところがあるんです。
繋ぐためにっていうところありますよね。そうか、なんかその海外の方でのお国柄っていうか、どんな、 なんか印象的なエピソードとかってありますか。
もうある国は、乳母が必ずついてて、生まれながら、乳母がついてて、乳母が、 生まもう最初から最後まで育てる、
うんうん、
だから親は、
はい、
必要な時だけ関わるだけっていうようなことで、
うんうんうん、
あの母と父という名前はあるけども育ては乳母っていうところで、
うんうん、
その私たちがお手伝いに入ると、
はい、
考えが全然違うので
乳
母的感覚で喋られると、うんうん、やることが違ってくるんですよね、
はい、
でそこを、うんうん、あの何度も何度も、
うんうんまあ、
この方は2ヶ月ぐらいかかったんですけど話し合い、話し合いして、あの日本はこういう文化なんでっていうことを分かっていただきながら、いいとこだけ取り入れてもらって、で無理なところは、あの別なところでカバーしようっていうことをしたりとか、やっぱりありますね。あとはあの物を貯めない国ってあるんですよね。
物を貯めない、
うんうん、必要なものしか買わない、うん
あはい、
もう家の中は常にきれい、
はい、
断捨離の世界ですよねそういうお国柄もあって、物がなさすぎて、
うんうんうん、
うーんっていうところもやっぱりありますよね。
あそかお家に入った時に、うん、なんかこう使わせてもらうものがないみたいな感じですか。
お皿の数が足りないとか。
あそう足りない。そうなんだ。
ほらあのお鍋1個か2個しかないのに、
うんうんうん
3種類作るのに3個ぐらいいりますよね。そうすると1個作ってからまた洗って作り直すとか、うん、そういうところもあったりとか。
なるほどね。
本当にお国柄が出ますよね。
あそうなんですね。いやそれはそうかお国柄か。入らないと分かんないですね。お家にね
入ってみないと分かんない。
本当ですね。
でも、うんうん、優しいですよねご主人たちは、うん、皆さん
そ
う、うん、不思議と男性が、うん、その他国の方なんですけども、本当にあの日本の男性は、うんうん、その愛してるよっていう言葉は本当に言わないんですけども、
うんうんうんうん、
いつも帰ってこられると、うん、もう子供にも言うし、
はい、
奥さんにも必ず言うし、でいつもありがとうって言うんですよね。 それってすごい素晴らしいことだなって思いますね、
言葉にするっていうこととか、うんまあ、表現するっていうことだったりとかですよね、
うん
うん、そうか、そういう異文化の中またあの、ね、もちろんその日本の親子さんもっていうことでしょうけれども、
そうなってほしいなって、
あ、なるほどね、
ありがとうっていう言葉を夫婦ともども言えるようになったら、
うんうんうん、
もっとうまくいくんじゃないかなって、
うんうん、
一回失敗してる私が言うのもおかしいんですけど、
いやいや、
やっぱり足りなかった言葉って絶対あると思うんで、ありがとうは大事かなって今更ながらちょっと後悔し、
うんうん、あそうね、そうですね、大事な言葉ですよね、そっか、なんかその和江さんがね経験してこられたっていうところで、うん、今その親子さんをあの支援するときに一番こう心がけてらっしゃることとかってありますか。
あの、うん、人に頼るっていうこと罪だって思ってる人結構いらっしゃるんですよね、で人に頼ることは罪じゃなくって、
はい、
頼ってもいいと思うんですよ、
うんうん
うんうん、でその頼った中で自分でいろいろ考えながら、
うん、
ここはいるここはいらないって、
うんうん、
あの自分の中で決めていけばいいことなんで、うんうんうん、人に頼ることすごく大事だし、相談することもすごく大事だなっていうのは、いつも思います。
そうですね、やっぱりその10代からいろいろね、うん、あの経験してこられて、まあ、その時はやっぱり一人で頑張ろうってしてたのね。
そう、一人ぼっちいつもなんか泣いてた、
あそう
というのが記憶に思い出されます。
そうなんですね、今ねあのこのラジオを聞いてくださってるピンチの真っ最中の方いらっしゃるかと思うんですけれども、和江さんから何か得るというかね、言葉のプレゼントを送るとしたらどんな言葉になりますか。
決してで同じような境遇のママたちもたくさんいると思いますし、パパもいるかもしれないんだけど、
はい、
あの本当に一人ではないよって、
うんうん、
必ず周りに誰かがいてくれるよって、
はい、
そう思って生きていっていただけたらなと思います。
なるほどね、それもしかして昔の自分に言ってあげたかった言葉かな、かもしれないですよね、必ず周りに誰かいるよっていう、
甘えることも大事だよっていう、
そうですね、だからその和江さんのお仕事事業っていうのがそういう
中の一つにもなりますよね、
なりますよね、
あと行政もしっかりしたりしてるので、そういうとこも上手に使ったりとか、 うん、お友達を作ったりとか、うんされるといいかなと思います。
確かにね、やっぱり一人で解決しようとしないことですかね。
無理ですもんね、
やってこられたけど
ね
頑張相当頑張られたんじゃないですか。
頑張りすぎましたけど、
そうかそうか、それを超えての言葉という感じですね。今日のゲストは井上和恵さんでした。ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上。
はい、今日は井上和恵さんのお話を聞かせていただきましたけれども、本当にね、10代からのもう超えてこられた時間、経験っていうのを考えると、もうなんかもう私は何やってきたかなみたいなそんな気持ちになりましたけれども、やっぱりね、困ってる時って一人じゃない、周りに必ず誰かいるよっていうのは、そこを超えてこられた和恵さんからの言葉として本当に重く受け止めることができるかなと思いましたね。まあ、一人でなんとかもうなんとか乗り越えてこられた。だけどもしかしてね、タイムスリップして戻って周りを見たらね、誰かいたかもしれないなと。でもそれを生かしての今の和恵さんの皆さんへのお言葉だったのかな、そんなことを感じました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
空高